おはようございます。2024年5月9日木曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思いますが、まず最初の話題丸一としては、この前ですね、5期目に突入しました。大統領5期目が、スタートしました。プーチン大統領、こちらのですね、5期目の就任式を5月7日現地時間の、ね、5月7日に大統領就任式で宣誓をし、通算5期目となる長期政権に入ったロシアのプーチン大統領、こちらについて、ね、お話をしていきたいと思いますが、もともとロシアという国はですね、ソビエト連邦を構成する一つの共和国としてロシアというのがありました。その前はロシア帝国があったわけですけどね。ロシア帝国が崩壊してソビエト連邦ができて、ソビエト連邦の一部を構成する共和国としてロシア共和国があり、ソ連が崩壊した後にロシア共和国ということでロシアが復活して、その初代大統領にはエリツィンがなっていたんですけれども、2000年3月、今から24年前にプーチン大統領、第2代ロシア大統領に当選して、エリツィンの後継者として政治の表舞台に出てきたというのがプーチンさん。でその後2008年まで大統領を務めて、憲法の規定で2期しかできないということ、1期4年の2期までということだったので、アメリカの、ね、大統領と同じような規定だったわけです。それですわ、プーチンこれで政治の表舞台から引退かなと思いきや、自身の、ね、3期目にあたる2008年からはですね、自分の腹心であるメドベージェフさんを大統領にして、自分は首相として、タンデム的な、ね、感じでメドベージェフさんが大統領、自分が首相という形で2008年から2012年までを過ごしておりました。その間に憲法を改正して、大統領の任期を6年にして、再出馬もできるようにし、2012年から再び大統領職を務め、2024年まで4期務めていたわけです。で本来であれば、2期6年、1期6年、2期12年で終わりというふうになるところを、また再び2020年に憲法を改正しまして、従来の任期は適用外と、大統領任期通算2期としつつ、従来の任期は適用外ということで、新しい新憲法では今回が1期目なので、今期2024年から6年間の1期を務めた後、もう1期できるというのが今の憲法の規定になっているわけですね。そうすると2036年まで、大統領をこう憲法上は務められるという状態になっているので、2000年から2036年までの30年を超す間、うちメドベージェフさんが、ね、大統領だった時期4年間を除いたとしても32年ということで、30年を超える権力を握り続けるというようなね、そんな姿を見せているというのが、プーチン大統領ということでございます。今足元ですね、プーチンさん71歳ということですので、12年後となるとですね、83歳ということになるので、さすがにそこまでいったらもう終わりなのかなという気はするんですけれども、はてさてどうなっていくのかということでございます。今回、この5月7日の大統領就任式の演説ではですね、ウクライナ侵略を批判するアメリカ、ヨーロッパを念頭に、我々は西側諸国との対話を拒否しているわけではないと述べ、選択は彼ら次第だとも強調し、相互の利益の尊重がその前提になるとの姿勢を示しました。また国民に向けては、あらゆる障害を克服し共に勝利しようと団結する必要性を訴え、多極的な世界秩序の形成に向けて取り組んでいくと語り、アメリカなど西側諸国が主導する世界秩序から、ロシアのね、ちゃんとこう自分たちの主張が通る世界に変えていくんだというような、こういった主張を展開したということになります。アメリカ、ヨーロッパ、日本も含めてですね、ウクライナ侵略が始まった後、ロシアに対して経済制裁を行っておりますけれども、足元のロシア経済好調が維持されております。背景理由としてはですね、石油やガス、こういったエネルギーの輸出、さらに軍需産業についてもですね、ウクライナ侵略、自分たちでやってるんですごくマッチポンプ的な部分でありますけれども、 軍事産業も好調ということで、去年2023年のロシアの国内総生産は、おととし2022年に比べて 3.6% 増加ということで、プラス成長をしており、今年4月に IMF が公表しました経済見通しでも、ロシアの今年2024年の経済成長率は 3.2% というふうに見られており、まあ 3% 以上の経済成長をね、続けられるというような見通しになっており、まあ不況とか、経済成長の鈍化に苦しんでいるヨーロッパや日本と比べると、ロシアは今、健康としているという状況でございます。じゃあ、プーチン、何もね、この前の、選挙でもですね、まあ、支持率、得票率も非常に高い、87% 超ということだったりとか、まあ、政敵を追い詰めて、まあ、追い落として、殺したり、まあ、暗殺したりと。いうようなね、まあなんか21世紀なのかというような、21世紀の大国がやることなのかというような雰囲気感がありますけれども、まあそういうふうに権力盤石に見えているんですが、一つあるとしたら、やはり国民の支持を得続けることができるかどうかというところなのかなと思います。前回の大統領選挙、こちらね、87% 超で、当選ということになりましたけれども、このためにですね、国民の支持をつなぎ止めようとばらまき的な政策、まあ、これをやっているわけですよね。インフラ投資やハイテク産業の育成、少子化対策などといった選挙公約、こういったものを打ち出しており、政策の実現に必要な予算、ロシアの2024年の予算歳入の半分に匹敵する規模、これをね、みんなに公約として挙げているということ、まあ、この国民の支持をどういうふうに担保し続けるのか、というところですよね。まあ、その一方で、不人気な政策とかもやっていかなきゃいけないと。まあ、これから6年間の期間がありますので、プーチン政権、過去にも新しい任期開始した直後には不人気政策を断行したということがあり、前回4期目に入った2018年、6年前には年金受給開始年齢を段階的に引き上げる年金改革を実施したということがありましたので、またこうどういう動きをしていくのかというところ、まあ、このあたりをね、注目されるポイントでありますが、まあ、ウクライナ侵略の情勢状況というものに大きく変わりはなさそうということでございます。はい、続いて ② としまして、昨日5月8日にトヨタ自動車が発表した決算内容、こちらについてね、皆さんにお伝えしていきたいと思いますが、すごい数字が出てきました。トヨタ自動車、昨日5月8日に発表しました2024年3月期の連結決算の実績値ですね、2024年3月期の連結決算、営業利益が前の期比 96% 増、まあ、ほぼ2倍っていうことですね。5兆3529億円だったということで、過去最高を更新し、日本企業で初めて営業利益が5兆円台の大台に乗ったということになりました。背景としてはですね、一つは米国をはじめとして世界でハイブリッド車の販売が好調だったと。まあ、純粋にね、トヨタの作った車が市場に受け入れられて販売が好調だったということと、やはり円安ですね、去年1年間ずっと続いていて、今も足も続いております円安が、まあ、海外での売上の円換算した時に、まあ、数字が膨らむということになりますので、円安が寄与して、日本企業としての初めての営業利益5兆円台の大台に乗ったということになります。また純利益もですね、前の期比2倍の4兆9449億円と、こちらはあともう少しで5兆円というところでしたけれども、まあ、4兆9449億円の純利益も叩き出したということでございます。トヨタ自動車の過去最高の純利益が、2022年3月期の2兆8501億円でしたので、まあ、これを大きく更新する内容となっております。営業利益、まあ、5兆円初だと、日本企業としてね、初だということを申し上げましたけれども、過去の大きい営業利益の水準ってどんなもんなのかっていうと、トヨタ自身が出しました2022年3月期の2兆9956億円とか、ソフトバンクグループの2019年3月期の2兆3539億円とか、 NTT の1兆8289億円とか、まあ、こういった利益水準を大きく上回っているということでございます。もともと会社のね、トヨタ自動車の事前の営業利益の予想が4兆9000億円だったんで、だったりとか、アナリスト予想、まあ、トヨタのね、業績これぐらいいくんじゃないかっていう予想は、だいたい5兆969億円とかっていうふうに見られていたものが、こちらも上回り5兆3529億円という着地になったわけです。非常にね、大きい金額上回っているということであり、また、決算発表と合わせてですね、株主還元として1兆円を上限に自社株買いも実施するということが発表され、トヨタの、この好調な決算や、自社株買い、こちらを受けて東京株式市場ではトヨタの株価一時前日比 2% 高という数字を叩き出しているということでございます。足元ね、非常に実績値としては数字好調だということですが、じゃあ、これからの2025年3月期、この向こう1年間の状況はどうなのというところですが、こちらはですね、業績踊り場になるというふうに見通されております。2025年3月期の営業利益、5兆円を乗っかった今年2024年3月期の実績から 20% 減の、4兆3000億円、純利益については 28% 減の3兆5700億円ということで、決算発表という数字になっております。車の生産については引き続き高水準ですが、前期に比べて小幅な増加にとどまり、トヨタレクサス生産、前期比横ばいの1000万台にとどまるということで、ダイハツ工業や日野自動車を含めた世界販売台数は 1% 減の1095万台を見込んでいるということで、まあ、今トヨタ、去年度、2023年度に発覚しましたダイハツやトヨタ自動織機での認証不正、相次ぐというトヨタグループの足元の状況を踏まえ、過度な生産とか、ね、売上とか利益とか、まあ、こういったものの追求を一旦見直しをし、生産現場の余力を作るための費用を増やしていって、取引先への労務費負担などサプライチェーン基盤強化や資材高などの費用を4500億円見込んでいたりとか、為替の想定レート1ドル145円と見て円安の増益効果を縮小気味に見ているというところが、2025年3月期の予算予想が低くなっている背景でございます。はい。で、あとは、まあ、日本企業としてですね、決算の数字。ちょっと前ですけれども、まあ、おとといか、5月7日に、任天堂が、決算の発表をしております。こちら、純利益 13% 増の4906億円ということで、ゼルダの伝説の新作や、まあ、僕も去年、ティアーズオブヘブンやりまくりましたけれども、あるいは映画マリオ、これがね、ヒットしたこととか、為替が円安に触れたことなど、まあ、こういったことを踏まえて、純利益、任天堂の純利益は2021年3月期の4803億円を上回って、過去最高の、4906億円ということになったわけですが、任天堂も2025年3月期の連結純利益は前期比 39% 減の3000億円になる見通しだということで、まあ、任天堂スイッチ主力ゲーム機がね、発売8年目に入り、大型タイトルの販売予定がないということから、まあ、ちょっと業績落ち込むという内容になっており、まあ、任天堂スイッチの後継機がどうなるのか、次のね、次世代機がどうなるのかというところ、まあ、ここが非常に重要なポイントになってくるのかなというふうに思われます。この2025年3月期期中にですね、任天堂、スイッチ、任天堂スイッチの後継機に関するアナウンス、今期中にすると、古川社長表明をしておりますので、まあ、このあたりが今後の任天堂の株価を左右するんじゃないのかなというふうに思われますが、昨日の任天堂の株価はですね、一時前日比378円、4.87% 安の7381円まで下落したということで、まあ、2025年3月期の業績がですね、へこみそうだということ、まあ、このあたりが嫌気がさされておるという状況でございます。はい。ということで、各社、決算発表の数字がですね、 次々と出てくるというところになりますので、明日も引き続き決算の話をしていきたいなと思いますが、明日は商社とかのね、数字で揃いましたので、昨日伊藤忠の決算発表もありましたので、商社の数字で揃っているので、そのあたりについて、まとめて、皆さんにお伝えしていけたらなというふうに思います。はい、それでは ③ の話題としまして、アメリカの大統領選挙を占う上でですね、非常に重要な裁判であるトランプ前アメリカ大統領ご自身のですね、自分自身の不倫の口止め料、これを不正に処理したとして罪に問われている裁判、アメリカニューヨーク現地時間の5月7日にですね、法廷に不倫相手だったとされるポルノ女優、ストーミー・ダニエルズさんが初めて裁判に出廷をし、当時の生々しいやり取りを証言しました。トランプ前大統領、不倫の事実そのものを否定しておりますが、今回事件の中核となるこのポルノ女優のストーミー・ダニエルズさんの発言、大統領選に向けてね、逆風となる可能性があるという状況でございます。もともとこの今、裁判に問われている内容、どういうことかというと、トランプ前大統領、前回の大統領選挙2016年、実際にトランプ大統領が大統領選挙勝利した2016年の大統領選挙、これの選挙の前後にですね、自分の不倫相手に、口止め料を支払ったと、私トランプと不倫してたわよっていう風になってしまうと、すごく注目を浴びれるわけですし、トランプにダメージを与えることもできるので、相手方の陣営からしたらですね、ぜひそういう話をしてくれみたいな、こういう動きがあるかもしれない。なので事前にトランプ前大統領として口止め料を支払ったということなんです。で、別に口止め料自体を支払うのは別に譲渡とかね、いろんな適切に法的に処理すれば問題がないんですが、これを口止め料をですね、弁護士経由で払って弁護士に、トランプ大統領がその口止め料を払うのをあくまでも弁護費用とか弁護士の顧問費用みたいな、こういう内容で事業にかかる費用に当然弁護士費用ってあるから、その弁護士費用に含めて払った。で、それでそのまま処理した。でも中身これ口止め料じゃん。それで事業の費用として、控除できるような内容じゃないよねっていうようなね。こういったことでそれが不正だということで、選挙戦に不利な情報を隠したとして、ニューヨーク州地検に、起訴されたということになります。ダニエルズさん。不倫相手だったとされるダニエルズさんはその不倫の当事者とされ、検察側の証人として出廷をしたということですが、この証言によると、2006年に、ダニエルズさん、トランプさんと知り合って、夕食に誘われて、その時にテレビ番組、当時ね、トランプ大統領、前大統領は、テレビ番組でね、強力な人気者になっておりました。その出演をちらつかされたとか。数年後に駐車場で男性からトランプ氏との関係を漏らさないよう脅迫を受けたとか、こういう生々しいやり取りが今回法廷で明らかになったということなんですが、こういう発言を証言している間、トランプ前大統領不服そうな表情を浮かべていたとアメリカメディアは伝えております。今回のこのポルノ女優ストーミー・ダニエルズさんの詳細な証言にトランプ氏側は大きな衝撃を受けたようで、弁護団、露骨な証言内容がトランプ氏にとって不利になるとして審理の無効を求めましたが、裁判の判事にはそれを拒否ということになりました。証言審理が証言がですね、この裁判の行方自体に与える影響というのは不透明ですけれども、トランプ前大統領、これまで不倫の事実そのものを否定してきただけに、今回これだけ詳細な話が出てきたということ、それを本人がね、顔出しをして不倫相手とされる人が証言したということ。これはやはり大きい影響。特に選挙戦、大統領選挙に向けては大きく有権者のね、心象、トランプ前大統領に対して、あまりよろしく思わない。大統領としてちょっとふさわしくないんじゃないかっていうふうにね、思われる可能性が高いというふうに見られておりますが、ただし、トランプ前大統領の岩盤支持層についてはですね、あんま関係ないと思うんですよね。結局そういうの全部トランプ前大統領に対して不利な情報っていうものは捏造だとか、 それはなんかこう罠に陥れようとしているとかね、まあ、こういうふうに考えていくわけですから、まあ、あんまりそれ自体はそのトランプ前大統領の支持している人自体が離れていってバイデンに投票するとか、まあ、そういったことはないんじゃないかなと思いますが、無党派層とか女性層ですよね。あのトランプ前大統領を積極的に支持するわけじゃないんだけれども、やっぱまあバイデンだとちょっと頼もしさが足りない、やっぱりこうトランプに、期待したいっていう層が離れていってしまう、まあ、こういった可能性がねあるんじゃないのかなっていうところで、まあ選挙戦に向けて、口止め料裁判どういうふうな動きになっていくのかというところがですね、非常に注目されるところでございます。この口止め料以外にですね、もう一つ注目点となっているのがトランプ前大統領に対する罰金の話ですね。トランプ前大統領、裁判関係者を攻撃する内容の発言や SNS 投稿を繰り返しており、裁判の進めているマーチャン判事はこうした言動を禁じる慣行令を発していますが、その後もトランプ前大統領発言を続けており、4月30日には9000ドルの罰金が言い渡されたほか、5月6日にも1000ドルの罰金が課されたということで、ニューヨーク地裁、攻撃的な言動が続く場合はトランプ前大統領を収監すると、拘束するということも示唆しており、トランプ前大統領5月7日ダニエルズさんの出廷を今知ったばかりで弁護士が準備する時間がないとして、公判の運営、裁判の、ね、運営を批判するメッセージを自身の SNS アカウントに投稿しましたが、すぐに削除したということで、少しボディーブローのように、ね、ダメージも効いてきているという状況でございます。まあやっぱトランプ前大統領の動き、やっぱこの、ね、裁判の一連の流れ動き以下によっては選挙戦に、ね、大きな影響を与えかねないということにもなりますので、しっかりとウォッチ続けていきたいなと思います。はい、ということで皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。ラジレキではですね、リートも組織も皆さんからのサポートをお待ちしております。もし月1ドルからのサポート会員になってもいいよという方いましたらですね、ぜひ、ラジレキ公式サイトの方から登録をしていただいて、課金の方をしていただけたら嬉しいなと思います。はい、それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。